桜川マキシム。
ゲスト企画が好評ですね。ご好評いただいてるようで、第2弾第3弾、うん、コメント欄が飽和状態です。
すごいですね。ご対応が大変ですね。
いや大変っていうわけでもないけど、
ありがたいことで、
うん、そう皆さんだからね、今回のね、はい、まず宗教の話の方を先取り上げますけど、
はい、
吉田さんに来ていただいてという分なんかで言うと、やっぱねみんなね、うん、言いたいんやって、うん、なんか
はいはいはいはい、うん、コメント欄でも匂いますもんね。
そうだから今回言うても割とグダグダっとやりましたやんか、
うんうんうんうん、
でもうグダグダっとやりつつも、なんかそれに対して意見もまとまらへんけどもとかで、こういう風に思ったんですけどって書いてくれるっていうことは、
はいはいはい、
やっぱそんだけなんか発信したいし思うところあるし、う
ん、触れたいんですよね。
そう、
うんうんうん、
だから面と向かってちゃんと喋るっていうのが嫌やっていうのはわかんねんけど、
うんうん
うん、だから匿名やったらバンバン言いたいなっていうところではあるんやなと、
うんうんうんうん、
っていうのは非常に強く思うなと、
はいはいはい、
いうとこですね。
うんうんうん
うん、あとはね、だから、ひまじんさんに来ていただいた。
はい。
貨幣経済うんぬんのところ。
ミハイル・エンデですね。
そう。あれはもう純粋にコンテンツとして。
うん。水準がね。
高く保てたなというのがあったので。
うん。素晴らしいですね。
素晴らしい。いや、自分でさ、編集し終わったやつ聞いてたりするやんか。
うんうん。
ちょっとへこむわ。
ほう。
こう、二人で喋ってるだけでも結構面白いこと喋ってるっていう意識は あって喋ってますやんか。
うん、うん、うんうんうん。
あ、こういう人おんのね。まだまだね。
あー、本当ね。そうね。
頑張らないかんと思って。
偉いな。
思ったりしてたんですけどね。
はいはいはい。
うん、で、そのゲスト企画。
はい。
で出てた本。
はいはい、その。
ここしばらく読んどったんですよ。
うんうんうん。
先にね、吉田さんが名前挙げてはったところで、
はい。
中沢新一の神の発明。
はいはい。
を読んだんです。
なるほど。
で、その後で、ひまじんさん、まあ、ミハイル・エンデと話してはって、
うんうん。
果てしない物語読もうかなって思ったんですけど、
うんうん。
桃の方が先ですやん、あの人。
そうやな。
で、ジムボタン読もうかなとも思ったんですけど、
は。
デビュー作ね。
はいはいはい。
でも一応有名どころでの第一作目やから、桃読もうかなとか思いつつ。
はいはい。
うん、桃読んだんですけどね。
なるほど。二冊。う
ん。二冊読みました。
振り返りも含めて。
うん。そう。でもね、桃はね、
うん。
最初はやっぱ構造がどうとか。
はいはいはいはい。
その物語としてのね。
うんうん。
うん、その辺考えながら読もう思って読んでたんですけど。
はいはい。
それ違うなと思って。
読み方として？
いや、その、構造とかを考えながら読むっていうのが間違いっていうわけじゃなくて、
はあ、
初めてミハエル・エンデの本読むときに、
うん、
その辺考えながら読むのって、
うんうんうん、
ミハエル・エンデも嫌やろなって。
はいはいはいはい。そうやね。
うん。
うんうん。
これはもう子供の視点で読もうって思って途中から。
うんうんうんうん、
で、途中から普通に読んで、
うん、
普通に読み終わって、
うんうん、
うわぁ、めっさおもろかったって言ってたんですけど。
いいじゃないですか。それこそエンターテインメントに金払う価値ですよ。
そう。まあ図書館やったけどな。うん、
はいはいはいはい。
だから最後の方電車の中でね、
うんうん、
こう途中からこうクライマックスに差し掛かるあたり読んでたわけですよ。
うんうん、
でうわめっちゃおもろいわって思って読んでるわけですよ。
う, んうん、
うわどうなんのどうなんのみたいな。
うんうん、
ええー、思って普通に読んでて、
うん、
そしたら仕事先の取引先から電話携帯にかかってきて、
うんうん、
思わず無視したもん。うん、うるさい、もう今、桃読んどんねんみたいな。
いいね、いいね。
う
ん、
そう。
そういうエンタメ水準も非常に高いわけですね。
僕はハマれましたね。
うん、うん、
うん。
俺も読もうかな。
全然、桃おすすめ。だから、子供に読ませたいって思う感じ。
なるほど。
おらへんけど。
うん。
だから僕はドリトル先生のシリーズすごい好きなんですよ。
はいはい、言うてましたね。
うん。
うん、うん。
で、それと一緒に子供に与えてもいいかなって思わせる。
おー。まあまあ、でも、それ以上に推しとかを与えるんかもしれないですけど。
いや、与えへん。いや、推しとかあの辺に触れるのは、
うん、
自ら見つけるべきですよ。
あ、なるほど。レールは敷かないと。
敷かない。
なるほど。その辺は庵野秀明とは違うわけですね。
ああ、違う。そんな見したらあかんよ、そんな。歪んだ人間やからこそ子供には歪んでほしくないじゃないですか。
なるほど、
うん。
と思ってたら、結果はどうやったかみたいな話はね。
うん、そう。それはまた別の話でね。
なるほど。
社内は遺伝子半分一緒やねんから。
せやな。あらがえない電子がな。
そうそうそうそうそう。ね、うん。
なるほど。まあまあ、桃読みましたと。
桃、
まあまあ、
面白かった。次、果てしない物語読みますよ。
それは、まあ、いっぺん読んでんの？読んでない。
読んでない、読んでない。
あ、ほんまに。
うん。
じゃあぜひぜひ。
トシャンさんも褒めてはったのでね。
僕も10年ぶりぐらい読みたいなと思ってるんで。
うんうんうん。全然読める。
僕も買って捨てずに置いてますからね。
あ、ほんまに。
うん。
から読んでみようかなと思って。
うんうんうん。
うん、思ってますけど。
いいですね。なかなかね、我ら二人で喋ってたらこういうふうには思わないですからね。
そうそうそうそうそう。いや、だから、ほんまにね、純粋に心の底から読みたいって思わせてもらえたんで。
うんうんうん。
うん。で、実際面白かったんでね。
そうそう。で、もう一回ね、その構造の話ということで読んでも、面白く読めるかもしれないですもんね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。だから、何冊かミハエル・エンで読んで、なんとなく構造的なものが見えてきたなっていう時点で、また、桃を読み返したりとか。
うんうんうん。
うん、そういう楽しみ方もできるやろなって思うと、すっごいね、楽しいなと思って。う
ん。
う
ん、ぜひね、うん、皆さんやっていただければ。
うん、そうそう、金のかからん遊びですぜ。
ああ、そうやな。
うん。
大体図書館にありますからね。
あるある。もう、だって全集全部揃ってたもん。
おー。
うん。
いいね。
まあ、そこ、竜慶一郎全集も揃ってたけどな。
すげえ。バイヤーのね。
そうそうそうそう。一冊6000円ぐらいするんですけどね、
竜慶一郎全集。おー。ちょっと借りパクしそうになる。
全6冊ぐらい。
3万6000円。
3万6000円。
うん。いいですね。
そうそう。ですわ。
はいはい。
いや、ほんでね、桃は、まあ、素直に読めたんでよかったんですけど、
うん。
中沢新一、神の発明ですよ。
はいはいはい。
読んだんですよ。
はい。
正直ね、
うん。
ずーっと読みながらね、
うん。
何言ってるんだろう、この人はって感じ。
おー、ほうほうほうほ
う。いや、僕、中沢新一っていう人を、
うん。
よく知らないんですよ。ぶっちゃけ、ま
あ。はいはいはい。名前と顔はなんとなくぐらいの。
いや、僕ね、その宗教とか哲学とかって、
うんうん。
なんか、大冗談から喋りますやんか。
はいはい。
でも僕、宗教とか哲学についての、
うん。
その原点とかには触れようって意識あるよ。その聖書を読もうとか。
うんうんうん。
やねんけど、誰々がこういう意見を言ってましたみたいなことを、
うんうん。
一切触れないんですよ、僕。
うんうんうん。
だから、その宗教ってこう定義するべきとか、
うんうんうん。
科学的精神とはこうです、みたいなこと言うてるときって、
うんうん。
僕、全部自分の言葉なんですよ。
はいはいはい。引っ張ってきてるわけじゃないと。
うん。あれ全部、メイドバイ僕なんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、だからどうっていうわけじゃなくて、
うんうん、
だから全然実際知らんのね。誰々がこういう意見やったとか、誰々はこう分析したとか。
はいはいはいはい。
だから、中沢新一についてもなんか、オウムの辺になんかわたわたしてた人やなぐらいの。
はいはいはいはい。
ぐらいの、だから、わたわたしてたやから、どういう立場の人かもよう知らんと。
うんうんうん。
いう感じではあって
ん。うんうんうん。
で、今回読んでみて。
はいはいはい。
いや読んでみてね、
うん。
目の前のことに囚われる人やなと。
はいはいはいはいはいはい。
なんか、こんなことがあったよっていうのが、それが鮮烈に映ってしまうと、そっちに聞い取られる人やなという。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
読んでて、後で中沢新一のプロフィール見てて、オウム関連のことでわたわたしてた時の、
うん。
どういう立場やったかみたいなことを見てても、あ、やっぱりそうやってんやっていう。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。あ、
うん。
あちぎこちき。
あちぎこちき。うわ、これすごいっぽい、みたいな。
はいはいはいはいはいはい。
なん人やなんやなーって。
うんうんうんうん。
思ってね、見てたんですけどね。
なるほど。
いや、なんかね、脳の構造が、
うん。
こういう風に人間は進化していってるから、
うんうん。
うん、そこに超越的知性が発生することになるのです、みたいなこと書いてあって。
うんうん。
うん、だから、脳のその部位。
はい。
を横断的に、
はい。
行き来する思考というものが発生してとか書いてんねんけど、
うん、
絶対この人脳生理学とか大して勉強せんと言うてるなと。ああ、なんか、そんな風に言えなくもないですよね、みたいなことを専門家の人に聞いて、
うんうん、
かもね、ぐらいになった、返事やったことを、もうそれ事実として書いていってるぐらいの理解やなと。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
うん。
引っ張ってきて引っ張ってきてで。
うん。
じゃあ、中澤さんっていう人がよくわからないですね、呼んでて、うん。あ、そういう人かっていう捉え方が。
なんかその薄っぺらい人やなーと思って。
ああ、そういう感じなんね。
うん。なんかこう、イメージだけで仕事してる人やなーと思ってね。で、しかも自分自身でそれに気づいてない感じやなーと思って読んでたんです。なんやろね、なんか途中出てきてたんは、
うん、
あの世この世。
はいはい。
まあ、悲願、死願って言い方してもいいですけど、
うんうん、
っていうものが昔は混然一体だったんですよ、うんうん、っていう話までは、まあ、なんとなく理解はできません。何が言いたいかは。
はいはいはいはい。
うん。で、それの説明をするときに、
うん、
メビウスの輪ってありますよねって。
うん。
細長い紙の帯をひとひねりして、
うん、
あの輪っかにくっつけると、
はいはい、
そう表をスーッと滑らしてた指が実は、うん、気がつくと裏側に回ってるみたいな、
うんうんうん
うん、なんかそんなイメージを抱いてくださいね、
うんうんうん、
ここまではええやん、
うん、
そしたらそのメビウスの輪を真ん中に切れ込みを入れます、
うん、
まあちょっと切れ込みの入れ方はまあちょっとあのそこに書いてあったけどちょっと口で説明するのあれやから、
はいはい、
まあ、ある切り方をすると、
うん、
今度は
うん、
一枚の普通の輪っかに戻ります。
うんうん、
表と裏ができるんです。
うんうん、
このように、
うん、
最初は、死眼、非眼というものが混然一体となっていたものが、
うん、
この何らかの要素で切れ込みが入ったことによって、
うん、
非眼、死眼が分かれることになるのです。
うん、
と書いてあるんねや
ん
か、
うん。
いや、イメージの付け方としては、
うん、
そう、メビウスの輪っかが普通の輪っかに戻るっていうのはええかもしらんけど、
うん、
こいつなんかその証拠みたいにして書いとんなと。
うん、そうやな。
うん、
メビウスの輪が、
うん、
分かれるから、
そうそうそう。
生と死も分かれるのですと。
うん、あれ、この子、なのかなって
論拠になってないよな。
そうそうそうそうそう。うん。
みたいな感じだからでなんやねんっつってな。
そうそうそうそう。え、メビウスの輪って世界の縮図っていうことにもうしてしまっていいってなんか決まってんのみたいな。
はいはいはいはい。
うん。
そこで終わっちゃったんですね、その話は。
そうそうそう。ほんでね、もう一つあるのがね、だから、どこどこの部族で、
うんうん。
まあ薬物の力を借りて、
うんうん。
なんかこういう風にトリップしますと。
うんうん、
でトリップした時に見えるものっていうのが共通なんですと、
うんうん、
それはだから人種とか、
うんうん、
そういったものにこだわらず共通やっていうことはこれが何かの源泉となっていることがありますよねみたいなこと書いてあるんだけど、
うんうん、
そもそもみんながみんなもともと持ってるからって言って、
うん、
それが正しいものとか、
はい、
でそれをもうなくしてはいけないものとか、
うんうん、
いうのとはまた別問題やん。
そうですね、
うん、レイプ願望ってさ誰でも持ってるからって言ってさそれをじゃあ皆さん自由に発揮した方がいいですよねっていうのは違うやんっていうのと、
うん、
ね、
うん、
一緒で、
うん、いい対論ですねそれね。
うん、だ元々持ってるものやからといっていやそれはでも間違ってるからなくしていった方がいいと思いますけど、
うん、
っていう立場ですやん僕。
うんうん、いやそれは言っていかないとね。
うん、そうそうそう。ほんでねまたねそこにね書いてあるのがね、
うん、
こういった図形を、
はいはい、
どの部族でも書くような傾向がありますと。
うんうんうん。
うん、ああなるほどと。うんそれはあるやろうねと思って読んでて、
うんうん、
僕はその時点でうん多分それはトリップして。
うん、
脳が誤作動してるんでしょうと、
うん、
図形認識をする場所っていうのは、
うん、
人間決まってて、
うん、
そこにはもともと持ってる機能として、
うん、
確か250かそこらの図形パターンが格納されてると、
うんうんうんうん、
でその図形パターンを視覚情報として入ってきた部分に当てはめて、
うんうん、
ここに丸っこいもんがあるとか、
うんうんうん、
この丸っこいもんの中にこの丸っこいもんとこの四角いものとこの三角のものが入ってるっていうことは、
うんうん、
これはどうやら人間の顔っぽいなっていう判断とかをしていく、
はいはいはいはい、
部分なわけですよ、
うんうんうん、
だから子供なんていうのはそこの処理パターンっていうのが
ま
だまだ未発達やから人間の体描くときにあの丸三角描いて、
うんうんうん、
だ丸は頭ですよね、
うんうんうん、
三角は体ですよね、
うんうん、
でそこから棒のような手足が出てくると、
あーはーはーは
ー、あれはだからその図形のパターンを当てはめていくっていう処理が不十分やからそういう風に出てくるもんやって思いながら読んでたんですよ、
うんうんうんうん、
読んでてね、
うん、
あだからそこの図形パターンがその図形パターンのまま意識の部分に情報として渡されてしまってるんだなと、
うんうんうんうん、
だからそこが暴走してる感じなんよねって思って読んでたら、
うん、
なんかそれはこれがまあ人間共有の
は
こう宗教的意識の現れのなんかこうどうたら見たこと書いてあるのよ。
おお、
その割にはこいつシナプスがとか書くよなって思って
シナプスの捉え方が違うんじゃないですか。
そうそうそう、いや、ね、ほんでね途中ワロタンは、
うん、
薬物の力を借りなくても同じような図形が、
うん、
目を強く押すことによって発生したりすることもありますって書いてあって、
はい、
うん、そやでと思って、
うん、
あの僕うつ伏せで寝るんですよ。
はいはい、お
う、うつ伏せで寝る人って多分ね割とね思ったことあると思うんですけど、
うん、
三角とか、
はい、
四角とか、
うんうん、
いうのがあの緑色とか赤色に近いような感じで、
うん、
割と色はコロコロ変わるんですけど、
うんうん、
ふわーっと出てくるんですよ。
はいはいはい。
あとあのなんていうの、あのゾウリムシみたいな絵のパターンってなんていうんやったっけ？
ゾウリムシ。
服の柄とかで。
ペイズリー。
ペイズリー。
うんうん。
ペイズリー柄に近いものがふわーんって出てきたりとか。
はいはいはいはい。
あるんですよ。
アメーバ的なね。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
うん、あれはだから目に与えられた圧力が、
うん、
なんか視覚的な情報入ってきたんちゃうっていう風に誤作動 起こして、
うんうんうん、
そこにその図形パターンを当てはめようとして、人間の視覚にこうバーって出てくんねんけど、
うんうん、
結局とこ目つぶってるから真っ黒やから、
うんうん、
真っ黒の状態にその視覚パターンを当てはめようとして、そのまま図形パターンとしてまた入ってきてるっていうことやんか。
うんうんうんうん。
もうそれだけですけどっていう
。そう捉えるよな。
そうそうそう。
ようあるもんな。
ようあるようある。
目にな、なんか、変な映ってるわ、ぐらいのな、
うん。そうそうそうそう。
うようよしたゾウリムシ。今のゾウリムシって見応えと思うけど。
うん。
うん。出てるけど、あ、それをまた宗教的な。
うん。うん、意識として繋げるのも、それまた別問題でしょと。
うん。全然ね。
うん。じゃねえのこいつって思って。
なるほど。
うん。
まあそんな中にも何か、なんかなかったんですか？ためになる資源は。
なかったな。
だは、
理解が薄いっていうのと、
うんうん。
ああ、この人は誰々っていう人が好きなのね。
うんうんうん。
っていうことぐらいで。
ああ、なるほどなるほど。
誰々さんっていう人の、
うんうん。
意見を中心に物事考えてはるんやな。
ああ、なるほど。
うん。
うんうんうんうん。
それが見えただけで、
うんうん。
何も得るところのない本やったなと。
あらまあ、
うん、
80年代あんだけ騒ぎ立てられた
人やけどね、
ニューアカデミズムと言われた人ですが、
なんか知能レベルが僕の中1ぐらいの時のと同じぐらい
言っちゃったよね、別にその取り扱ってるものがね、うん、悪いわけじゃなくてアプローチの仕方ですからね、
うん、いやだから盲信的な人なんでしょ
う、うん、
疑うっていう意識が低いんでしょう。
なるほどな。
うん。それは学者として不十分な人ってことですよ。
うん、うん、うん、うん。
うん。
そうやな。検証していかないとね。
そうそうそうそう。
常にね。
うん。
うん、うん。
だからね、なんやろうなと思って。
ねえ。
うん。
あー、なんかあれですね。うん、でも学者になれると。
でも頑張ったら学者になれますよ。
思われかねないですね。
うん。
っていうのはその、知能レベルですね。
そうそうそうそう。
うん。
ねえ、という気がしましたね。
じゃあ、サラリーマンには俺なれねえ、スポーツ選手にもなれねえ、かといって、うん、数学者のような、
うん、
探求心もない、
うん、
理系にはいけねえ、
うん、
文学的なもので、生計を立てるわけにもいけない、
うん。
どうしよう、じゃあ、ふわっとしたことで学問行こう、社会学か、宗教行こう、みたいなね。
社会人類学とかね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。そんなんでもなれるなぁ、って思ったね。
ね、
うん、
ダマクラ化していきますぜと。
そうそうそう。いやだから宗教とか哲学とかやる人には全般に思うねんけど、
うん、
人の意見聞いてたらあかんやろ。
はいはいはいはい。
うん。
そうやな。
ある程度自分の意見できてからやることやろ。
うんうんうん。
そんなんじゃあ哲学今からやりますではまずヘーゲルをとか言うてたらあかんやろ。
はいはいはいはい。
カントやとかさ。
うんうんうん。
な？
そっから入ったらな。
あかんかんかん。
ずっと振られっぱなしになるよな。
そうそうそうそう。だから知ってる人に聞くのはええと思う。
うんうんうん。
ヘーゲルが問題点にしてたことって何ですか？
はいはいはい。お互い知った上でな。
そうそう。だからヘーゲルってなんかみんな通るとこらしい。
はいはいはい。
って思ったら、まずヘーゲルの入門書を読むんじゃなくて、ヘーゲルの意見を知ってる人にヘーゲルってどういうことを問題してたんですかって聞いたやねん。
はいはいはいはい。
で聞いてそれ自分で必死で考えてええねんって。
うんうんうん。
で答え出たって思ったらヘーゲルの本読んだええねんって。
ああ、そうか。
うん。
教科書じゃないからな。
そうそうそう。
彼らもな、自分が思ってることを書いてるわけやもんな。
うん。
それは正しいとも言うてへんやろしな。
うん。
そのアプローチね。
うん。いや、それがでも本来じゃないの。
でもあれですよ、多分、あまたある私立大学とかのね。
うん。
心理学部とか社会学部とか。
うん。
まあ、哲学科はあんまりもうないですけど。
うん。
では、ね、そういう教え方ですよ、多分。
まあね。
うん。
いや、教えるってそれ以外の教え方ないからな。
いやいや、だから、これが問題であるから、君たちの意見をまず、まあ、ゼミ的な形でね。
うん。
ヘーゲルが提唱してるこの問題について、君たちはどう思うんだ。じゃあ、
うん、
君たちの意見はこうだから、それと、ヘーゲルとの違いを確認していこうとかっていうことではないですからね、多分。
うんうんうんうんうん。
うん。アプローチの仕方が。
うん、そうそうそう。
うん、これ大事ですよ、マーカー引いてくださいみたいな。
そうそう、ここ試験に出ますよ、大事ですよやろ。
うん。
それ
おもろいか。
それは哲学かね。
うん、違うな。
それはお勉強ではあるけども、それは哲学かね。
うん、そうやな、うん、まあまだな、哲学とかな、
うん、
宗教はちょっとあれやけど、世の中との接点が薄いから、まあお前らせそんなことやっときやって感じですけど、
うん、ただな、 これはいかんよ、
うん、
と思ってね、
うんうん
うん、読んでたんです。
よかったな、80年代青春じゃなくて俺ら、
あー、こういう人らが幅を利かしてたわけですか。
そうですよ。
ああ。
浅田中沢やったらしいですよ。
あ、そうなんすか。
うん。
僕浅田っていう人もよう知らんのですけど。
俺も浅田明よう知らんね。なんか変なメガネかけた人やなみたいな。
うん。
イメージしかないのでね。
僕あのポッポ屋書いた人と見分けついてないもん。
それほんまに名前だけしか知らんって感じだな。
そうやろ。
うん。
だからえ浅場？
浅田。
浅田。
明。
明？
そうそう。浅場は浅場道明かな。
浅場道明？
うん。
小説家が浅田二郎？
浅田二郎。
ああ、ほら、俺もう全部ごっちゃやもん。
はいはいはい。
下手した浅野忠とも混ざってきかねん一挙。
ああ、でもなんかふわっとしたとこでは。そのふわっとした感は浅田明と近いかな。
え、浅井長政が戦国武将？
そこが一番クリアやろ。
そうそうそう。
一番古い人やけど。
そうそう。浅井長政のお父ちゃんが久政で、そのお父ちゃんが助政やろっていう。そこは完璧。うん。
情報多いな。
そうそうそうそう。え、浅井久政がなんか家臣に隠居させられた人やろっていう。そこのディティールは完璧やねんけど。あ、そうか。浅田明。
明。うん。
ああ。は誰、うん、
学者ですね。
学者ですか。
多分。
多分ね。
うん。
おや。
田中康夫と仲がいいということしか僕も知らないですけど。
ああ、エロそうですね。
ね。
いや、ほんまだからそれぐらいの、
うん。
うん、意識ですからね。
ああ、まあそういう捉え方で。
うん。
その本じゃないんじゃないですか、じゃあ、読むべきものは。
あ、そうなんかな。
わからんけど。
うん。いや、僕だからその吉田さんが名前出してはったっていうところで、
うんうんうん。
これの後に、田川健三。
はいはいはい。
の本を探して読んでみようかなとか思ってるところではあるんですけど、
うんうんうんうん。
うん。多分、吉田さんが言うてはった、
はい。
宗教を、まああくまでも家庭として、
うんうん。
いろいろ思考こうしていきましょうっていう人は多分この田川健三って人のことを指してはったやと思うのよ。
はいはいはい、
うん、それをちょっと読んでみようかなとは思ってるけど、
うんうんうん、次のアプローチとして、
うん、
これもまあでも桃と一緒でね、
うん、
いい機会ですね。
そうですね。
いや、いい機会やったんか中澤はみたいな感じですけど、
中澤はでも中澤新一っていう人がこの程度の人やっていう風に思えたっていうことだけでも僕は収穫でしたけど。
なるほど。
ようこんなん大学の講義でやっとったな思いながら読んでたんですけどね。
うんうん
うん、
もともと東大ですからね。
あ、そうなんすか。
東大ですよ。
うわ
な、あれですよね。なんか助教授かなんかになるときに、
うん、
審議会があるらしくてですね、教授連でね。
うん、
で、西部進がなんか推薦したらしいんですけど。
あ、そうなんすか。
中沢くんを助教授にみたいな感じで押したらなんか否決されて、
うん、
で、西部進怒って辞めたみたいな。話があって。
ほうほうほう。
異例中の異例らしいんですけどね、そういう。
あ、そうなんですか。否決されるのが。
否決されるのが。
はあ。
もうその判断正しいんちゃうんかって今となれば、君の話を聞けば思いますね。
ねえ。西部進自身は僕聞いてて親って思ったことあんまりないから。
はいはいはいはい。
というか西部進もあんまり触れてないけどな。
まあ。
むしろだからゴーマニズム宣言出てくる西部進しか知らんぐらいと感じやけど。
なあ、最初偉い書かれ方して後から政治のような。
そうそうそうそう。
変身を遂げていくという。
トロツキーを綺麗に書いた時ぐらいの綺麗さ加減で書かれてたやんか。
後半な。
そうそうそう。でも今まだ喧嘩してんちゃうかったっけ。
マジで。
なんかちゃうかったかな。
でもまあプロレスみたいなもんやろ。
まあね。
うん。いやいや言うとこうぜと。
そうそうそう。
うんうん。なるほど。まあじゃあもう対談するごとに、
うん、
ゲスト来るごとに、
うん、
読むものが収穫が。
そうそう、あったらいいなと。
ああ、すごい。
うん。
で、何でも吸収するぜと。
そうやね。
その辺がね、貪欲やね。
そうかな。
うん。一旦受け止めて。
なんか僕ね、昔ね、結構ね、物を知らん子やったんですよ。
うんうんうん。
で、常に誰かがこんなこと言うてるよっていうのが気にかかって、そこ調べてるうちにその人追い越すっていうパターンで知識増やしていったんで。
はいはいはいはい。
やっぱこういう刺激を受けるのはいいことやなと。
いいことですね。
うん。
うん。外に出ていくというのは。
そうそうそう。
うんうん。
最近あんまりなかったからね。
なるほど。
うん。そういう意味でもちょっとゲストの方っていうのは企画としてもやっていく意義はあるかなと。
うん。本当に。
うん。
そういう感謝でいっぱいではあるんですね。
そうですそうです。
うん。
ただこれコメント欄にも書いてましたけど。
うん。
吉田さんとはうまく噛み合わなくてよかったっていう。
は。
思ってた通りに噛み合わない感じが出てよかった。
ああ、そうですね。そこで喧嘩しないのが成長の証ですね。そうそう
まあ、喧嘩するつもりでも来てはらへんからね。
お互いね。
お互いね。
うんうん、
うん。うん。だからまあ、その辺はね、っていうところで。
うん。うん、それが一番わかりやすい。お互いの意見がずれてるところが。
うん、うまくね、現れたかなと、思いましてね、うん。
はい。振り返りとしては、はい。
そうですね。
はい。
ちょっとまあ、おすすめの方とかあれば、また言うていただければ。
猛者的な人が。
うん、そうね、
うん。
うん。楽しくなるかなと。
はい。
思います。
はい。
ボンクラ、サブカル、市街、オタク、何かをやってるライブシアター、ナンバ発言。大阪ミナミの秘密基地、ナンバ秘密クラブから歩いてくる、大阪千日前溝のビル2階、ナンバ発言。